kuru pa re e yang ita kang a wa hum sa kru ra chi ra a rang ki ka mu i ma u shi re ka a ya i ko shi ne
re ran からって、おはようございます。明けましておめでとうございます。2014年1月12日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシ第153回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FME 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートははじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。明日は成人の日です。地元ビラトリ町では1日前倒しで今日成人式が執り行われています。アイヌ語で1月はトエタンネチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。ニブタニ子ども図書館内部全焼、アイヌ語教室に失笑ということで、北海道新聞12月21日に、超ニブタニの茅野茂ニブタニアイヌ資料館茅野史郎館長の敷地内にあるニブタニ子ども図書館は10日の火災で内部をほぼ全焼したため、同館内で開かれていたアイヌ語教室の開催などに支障が出ている。同館はアイヌ語や文化伝承の拠点となっており、館長の茅野さんは思い入れがある建物なので改修したいと話している。建物は1981年に茅野さんの父で参議院議員を務めた故茂さんが地域の子どもたちの読書環境を整えようと私財を投じて建設した。83年には子ども向けのアイヌ語塾が始まった場所でもある。影響が出ているのは同アイヌ協会ビラトリ支部が開く大人向けアイヌ語教室やアイヌ文化振興研究推進機構の助成を受けた交渉文芸の語り部育成講座など4教室。茅野さんが編集局長を務め、毎月第2日曜日に放送のミニ FM 局 FM ニブタニ放送のスタジオでもあった。火災後、各教室は同地区のニブタニ生活館に場所を移して行われている。しかし関係者からはアイヌ語伝承の中心地である子ども図書館で続けたいとの声が多いという。ミニ FM 局は放送機材の一部が使えなくなったため存続が危ぶまれたが、恵庭市の FM 局から機材が借りられることになった。茅野さんは支援のおかげで来月の放送は予定通り行える、なんとか図書館を改修して活動を続けていきたいと話している。次のニュースです。アイヌ語入門テキスト用、家族の会話 CD にビラトリの関根さん一家、12月19日の北海道新聞です。超ニブタニでアイヌ語教室を開く関根健二さんの一家3人が、白水社が発行する語学テキストニューエクスプレスアイヌ語の付録 CD で手本となるアイヌ語の会話などを披露している。一家が音声教材を録音するのは初めてで良い経験になったと話している。同テキストは11月に出版。同社の語学入門書シリーズでアイヌ語を扱ったのは今回が2冊目で、筆筆は千葉大人文社会科学研究科の中川博教授が行った。1冊目は千歳のアイヌ文化伝承者中本睦子さん個人が中川教授と共同で出版し、音声も吹き込んだが、今回はアイヌ語の猿方言を基本に文法や単語のほか伝統文化なども解説している。関根さんは中川教授と親交があり協力することに。 関根さんと妻、真紀さんは同地区で子ども対象のアイヌ語教室を開いており、娘、マヤさんはアイヌ語の弁論大会で2度の優勝経験がある実績の持ち主だ。録音は10月下旬に札幌で中川教授が同席して行われた。内容は両親と娘や若者同士など3人の人物が繰り広げる日常会話がメイン。マヤさんは中川先生に発音を直してもらう部分もあり勉強になったと話した。アイヌ語は流暢に話せる人が少なくなっており復興が課題とされる。ケンジさんはテキストを勉強してアイヌ語で会話できる人が増えれば嬉しいと語っていた。 A5 番144ページ1冊2940円二ブタニ高原館で販売しているほか書店でも取り寄せられる。次のニュースは、12月25日、北海道新聞です。アイヌ民族は先住民族、認識7割と止まり。理解促進へ教育充実を、苫小牧、駒沢大岡田教授に聞く。内閣府が22日発表したアイヌ政策に関する世論調査では、アイヌ民族が先住民であることを知っている人は7割にとどまるなど、アイヌ民族への理解が進んでいない現状が浮き彫りになった。苫小牧、駒沢大の岡田教授にその背景や今後の政策のあり方について聞いた。調査結果をどう見ましたか？アイヌ民族について知っていると答えた人が 95% 以上もいて、10年前に比べれば認知度は上がっています。ただ、アイヌ民族が全国各地で暮らし、近代の北海道開拓の過程で困窮化した歴史があることを知っている人が半分以下ということは、理解がまだ進んでいないのだと考えます。理解が進まない要因は、調査ではアイヌ民族を知ったきっかけとして、テレビ、ラジオと答えた人が 51% と最も多かったことです。テレビやラジオでは時間に限りがあり、深い情報は伝わりづらい。アイヌ民族への差別や偏見の有無について聞いた質問もありますが、50.4% の人が平等であると思うと答えています。しかし、大学進学率などの教育格差や結婚差別は根強く残っています。具体的に何をすべきでしょうか。学校現場でアイヌ民族について教える機会を増やすことです。テレビやラジオでは情報が一方通行ですが、授業では双方向のやり取りができ、子どもたちの疑問にすぐ答えることができます。理想はアイヌ民族に詳しい教員を育成することです。大学入試センター試験でアイヌ民族について出題されるようになりました。本題の本筋とは違うかもしれませんが、問題の本筋とは違うかもしれませんが、理解が深まるきっかけになってほしいと思います。白老町に2020年度に開設される民族共生の象徴となる空間、象徴空間について知らないとした人が8割もいました。計画段階なのでこれが現実だと思います。一方、文化伝承、人材育成の重要性は認識されているようです。現在、アイヌ民族の若者たちが民族の誇りを取り戻すために様々な活動をしています。過去の歴史は変えられないが、未来は変えることができます。象徴空間が伝承や研究に取り組む若者たちの活躍の場になってくれればと期待しています。次のニュースです。北海道新聞夕刊、12月28日、愛席の欄より、砂沢千田さん、イラストレーター、画家、書家、10月29日死去、52歳、父ビッキーへの遺影、昇華。亡くなる数時間前、危篤の知らせを受けて札幌市内の病院へ駆けつけると、愛用の画材がベッドの傍らで、次なる制作の出番を待っていた。夫の吉田仁さんが声を絞り出す。個展やります。どんな形であれ。誰よりも彼女自身が熱望していた個展は、死去から約2週間後の11月中旬、札幌のギャラリーで実現した。会場に大きな布2枚の書の作品があった。この秋、ベッドを抜け出して般若心経を目いっぱい書いた。花苞から7色の光を浴びる。光源の危機は蓮の花の中中心にある花托の形。彼女に手向けられた別れ花のようだった。1960年、彫刻家砂沢ビッキさんの長女として旭川に生まれた。父の グローブのような手に支えられ、蚤の音を聞いて育った。父の徹底した子育てを彼女はエッセイでこう振り返っている。しつけというより、チニタという女を作り上げるための過酷な教育であった。いいか、お前は黒い革のトレンチコートにピンヒール、ラム酒と葉巻が似合うタフな女になるんだぞ。リッキーに対する畏怖と敬意を抱え、イラストや書など父と異なる分野で芸術の才を伸ばした。99年から2000年に米国の博物館で開かれたアイヌ展にも出品した。病状を報告してくれた昨年のメールには、目の前にある目標や予定に死に物狂いになっていることが一番の薬、臨終までは突っ走っていたいとの覚悟を記していた。その通りに全力で生き、作品に昇華させた。 This is Chinita、 古典のタイトル通りに堂々と胸を張り、今頃父と美味しい酒を酌み交わしていることだろう。はい、次のニュースは12月28日の北海道新聞です。札幌駅に設置するアイヌ民族像、念願の作品、制作に全力。第一人者藤戸さん、後世に伝わるものに。釧路市阿寒湖温泉のアイヌ民族彫刻の第一人者藤戸武樹さんが JR 札幌駅に観光客を迎える木製モニュメントとして2月に設置される絵菓子長老像の仕上げにかかっている。道都の玄関口にアイヌ民族の彫刻を置くことは長年の願いと熱い思いがこもる。モニュメントはこんにちはを意味するアイヌ語イランカラプテを北海道のおもてなしの言葉にするキャンペーンの一環として、札幌大学でアイヌ文化を学ぶ学生有志ウレシパクラブ代表理事本田裕子副学長が道内企業の支援を受けながら準備を進めてきた。中心となる絵菓子像は高さ 1.6 メートル、幅90センチ、台座を含めた高さは 2.5 メートル、鋭い目つきで真剣に弓の舞、クリムセを踊る姿を表現している。藤戸さんはウレシパクラブからの依頼を快諾して7月から制作を始め、現在は伝統衣装にアイヌ模様を彫る作業工程に入った。北米などでは空港や公共施設に先住民族の彫刻が置かれているが、道内にはほとんどないことをかねて疑問に思っていた藤戸さんは、アイヌ民族の彫刻が認められる時代になったと実感する。後世に引き継がれる作品にしたいと語る。阿寒湖温泉と日高館内、ビラトリ町などの工芸家6人がヘラ状の細工、イクパス水を作り、藤戸さんの絵菓子像を囲むように配置する。モニュメントは JR 札幌駅の西改札口そばに2月2日にお披露目される。ウレシパクラブの本田代表理事は、道内を訪れた人々にアイヌ民族の芸術性の高さを感じてほしいと話す。モニュメントの制作維持費2800万円は全額寄付で賄うが、まだ半分にも達していない。趣旨に賛同したイオン北海道、生活協同組合コープ札幌、マックスバリュー北海道のスーパー大手3社は、元日から1ヶ月間道内全店舗227店に募金箱を設置し、道民に協力を呼びかける。寄付については同クラブ011-852-9335 へ。はい、最後のニュースです。1月1日日丹観光おすすめスポットというコーナーです。北海道新聞、生活様式肌で実感、アイヌ民族施設。アイヌ民族が多く暮らし伝承活動が盛んな日丹にはアイヌ文化を学べる施設が多い。村沢さんが推奨するのは、胆振館内白老町のアイヌ民族博物館と日高館内ビラトリ町立ニブタニアイヌ文化博物館、同町の茅野茂ニブタニアイヌ資料館。白老町のアイヌ民族博物館は体験に力を入れており、ビラトリ町の西施設は資料が充実していますと話す。アイヌ民族博物館はポロト湖畔に位置する野外博物館。ポロトはアイヌ語で大きい湖の意味。豊かな自然や生き物と共存してきたかつてのアイヌ民族の衣食住や生活様式を肌で感じることができる。敷地内には復元された伝統家屋地勢が立ち並び、その中で職員たちが毎日古式舞踊を披露する。幻想的な音色を奏でるムックリ、黄金の演奏を聞き、イオマンテリムセ、熊の霊送りの踊りを鑑賞できる。 後半では2020年アイヌ文化振興の拠点、民族共生の象徴となる空間が開設される。収穫施設として道内初の国立博物館が建設される予定だ。茅野茂二豚にアイヌ資料館は昨年8月にリニューアル。1994年にアイヌ民族として初めて参議院議員になった故茅野茂さんの功績を紹介するコーナーを設けた。伝統的な民具を展示しているほか、茅野さんと親交のあった世界各地の先住民族に関する資料も充実している。ビラトリ町立ニブタニアイヌ文化博物館はアイヌ民族の生活道具、衣服、遊具、祭りの道具、大木をくり抜いた丸木ブクネなどを展示、自然と密着したアイヌ民族の生活を垣間見ることができる。登別市のチリユケ銀の雫記念館ではアイヌ神謡集を著し、記したチリユケさんの足跡を紹介しているというのが、最近の地域のニュースとしてありました。茅野さん、何かありますか？
はい、先ほどのニュースでですね、ニューエクスペスアイヌ語というのが、関根さんご一家がアイヌ語を吹き込んで白水社から出たという記事がありますが、今までは千歳方言のエクスペスアイヌ語だったんですけど、今度猿方言のニューエクスプレスアイヌ語ということなので、我々が使える教材ができたなと思って大変喜んでおります。
はい、担当は関根健二でした。